3ページ、常任委員会、ID10227241、会議録の QR コードがあります。4つの常任委員会で議案等を審査しました。紙面の都合上、質疑等の一部を掲載しています。総務委員会、
6月17日、
常備消防費の事業用備品購入について、質問、市内企業からの寄付を活用し、点滴の訓練を実施するために、
救急訓練用品と救急用バッグの購入をするとのことだが、
現在使用している備品と同じものを購入するのか。答え、同一の備品はすでに廃盤となっているため、後継モデルの購入を検討しています。質問、後継モデルの使用は、訓練や救急活動に支障をきたすことはないのか。
答え、事前に備品の使用を確認しており、操作性にも問題はなく、訓練や活動に支障はありません。
高機能消防指令センター設備及び消防救急デジタル無線設備の更新業務委託の締結について。質問。稲沢市と共同運用している高機能消防指令センターの設備更新について、契約金額の負担割合はどのようになるのか。答え。一宮市と稲沢市が、それぞれ単独で整備する部分と、共同で整備する部分があり、共同で使用する部分について、案分で割合を決め、負担金額を決める予定です。福祉健康委員会、6月18日、総合行政システム、福祉系、回収業務委託料について、質問、2024年度の報酬改定時のシステム設定により生じた支払い額の誤りを是正するための回収とあるが、現在どのような影響が発生しているのか。答え、本市においては3つのサービスで誤りが生じており、未払いと過払いが発生しています。
質問、過払いとなっている事業所に対して、どのように是正対応するのか。
答え、2024年4月分から2025年5月分までの過払い分を
2025年6月に利用したサービスの給付費と相殺して8月に支払う形で是正対応する予定です。
保健所による水質検査等にかかる手数料の新設について。
質問、
算出根拠はどのようなものか。また、近隣中核市の保健所と比べて、金額の差はどうなのか。答え、算出根拠は、検査にかかる物件費や人件費、検査結果が出るまでの時間等であり、金額は近隣中核市の保健所とほぼ同額となっています。経済教育委員会、6月19日、石綿含有産業廃棄物の飛散防止措置について、質問、不適正保管されている石綿含有産業廃棄物に生活環境に支障をきたさないよう、行政代執行により飛散防止措置でシートをかけるとのことだが、石綿の飛散を防止できるのか。答え、シートを二重にかぶせ、コンクリートにアンカーボルトで固定することにより、飛散を防止できる見込みです。質問、シートをかける作業中に、石綿の飛散が懸念されるが、作業中の安全対策はどうするのか。答え、
石綿作業主任者の監督のもと、
できるだけ、廃棄物を動かさないよう高所作業車を利用してシートを上からかけ、廃棄物が飛散しないよう散水を行いながら作業を進めていきます。七夕祭りで発生した車両損傷事故の再発防止策について。質問、 2024年の七夕祭りで、銀座通り公共駐車場に設置した転落防止ネットによる車両損傷事故が発生したが、今年の七夕祭りでは、どのような再発防止策をするのか。答え、転落防止ネットが垂れ下がらないようにロープを張ってたわみを抑えるとともに、駐車場の出入り口に高さ制限の注意喚起をする看板を設置します。さらに、ネットの状態を毎日職員が確認するなど管理を徹底していきます。建設水道委員会6月20日木曽川こちの線道路改築事業について質問購入する土地周辺で歩道が狭くなっているエリアがあるが、どのように交通安全対策を講じるのか。答え、歩行者の安全を確保するため、ガードパイプや反射板を設置するほか、路面標示についても緩やかな線形となるよう区画線を設置し、円滑な走行を誘導することで安全性を高めていきます。下水道管改良工事について。質問。
国の緊急度判定基準が強化されたことにより、
速やかな対策が必要になったため、
9月から工事に着手する予定とのことだが、
着手に至るまでの期間は、当該箇所の安全管理はどのように行うのか。答え、工事が必要な下水道管路については、工事着手までの間、
職員による巡視パトロールを継続的に実施する予定です。
また、それ以外の下水道管路においても、普段からの巡視や点検調査を通じて、不具合箇所の早期発見に努めているとともに、市民からの通報に対しても迅速に対処できる体制を整えています。
常任委員会でした。